77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。11月21日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは眠れる森の美女よりいつか夢でお届けしました。リクエストメッセージいただいております。ラジオネームポムプリンちゃん。早くもうちの娘はサンタさんへのお願いを手紙に書き始めました。内容はきっと大好きなディズニープリンセスの何かをおねだりするものかと。クリスマスの前にぜひ曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。なんか可愛いですよね、夢があって。まあ、今日はですね、一足お先に私からクリスマスプレゼントとしてディズニープリンセスの曲をたくさんかけていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。さあですね、今日はですね、まずは展覧会のご紹介から参りたいと思います。可愛いイラスト展ですね。現在長崎ピースミュージアムで開催中のイラストレーター岡本のり子フレンズ、もう早速行ってまいりました。実はですね、岡本さん私の高校の先輩でもあって、現在は東京にお住まいになってて、そちらの方で活躍中なんですけれども、いつも長崎でこう展覧会がある時にはご案内をこう送ってくれるんですよ。それもですね、岡本さんの可愛いイラストが書いてあるもはがきが届くんですよね。なのでもう楽しみにしてました。もうですね、会場に入った瞬間からもう、わー、もう可愛いなーと、こうどの作品も可愛らしくて、しかも一つ一つがね、温かいんですよね。まあ、岡本さんご自身も温かくて優しい方なので、もう人柄がね、作品にも出てるなーっていつも感じながら見ています。まあ、来年のカレンダーとポストカードもしっかりゲットしてきました。まあ、これでまた1年岡本さんのイラストで癒されるなーなんても飾るの楽しみにしています。まあ、この作品って入場料無料ですので、ぜひこの機会にご覧ください。イラストレーター岡本のり子フレンズ、こちらは11月30日まで長崎ピースミュージアムで開催ですので、ぜひ足を運んでみてくださいね。さあ、今週も早速素敵な作品ご紹介していきたいと思います。落下の王国 4K デジタルリマスター、長編デビュー作ザ・セルで鮮烈なビジュアル世界を築き注目を集めたターシム監督が2006年に制作した長編第2作、構想26年、撮影期間4年をかけて完成させたオリジナル作品で、 CG に頼らず13の世界遺産と24カ国以上のロケーションを巡って撮影された壮麗な映像と独創的な世界観が話題を呼びました。4K デジタルリマスター版ではオリジナルの劇場公開版ではカットされた新たなシーンが追加されています。ターシム監督が資材を投じて挑んだ自主制作映画で、デビッド・フィンチャーとスパイク・ジョーンズが制作をサポート。ドラキュラでアカデミー衣装デザイン賞を受賞し、ザ・セルでもターシム監督と組んだ世界的デザイナーの石岡英子さんがコスチュームデザインを担当しています。まあ、この作品、純粋な少女と自殺願望の青年の心の交流の物語で、まあ、以前見た時以上にね、心に染みました。映像美と心打つ物語、改めてね、堪能できましたよ。名作ってこういつまでも心に残りますよね。ぜひこの機会にご覧ください。落下の王国 4K デジタルリマスター、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はドミニク、孤高の反逆者。 南米コロンビアの無法地帯を舞台に、正体不明のグリンガ、まあ、よそ者の白人女性が腐敗した警察と麻薬カルテルを相手に繰り広げる戦いを描いたバイオレンスアクション、ザ・ページキラーなどリベンジアクションを得意とするマイケル・S・オヘダが監督・脚本・編集を手掛けました。マーシャルアーツの訓練も受けているウクライナ系アメリカ人の俳優オクサナ・オルランが主人公を演じています。もうこの作品かなり衝撃的でした。まあ、ショッキングなシーンもあるので、苦手な方はねちょっとこう気をつけながら見ていただきたいんですけれども、とにかくですね、主人公を演じたオクサナ・オルランのアクションの迫力がすごかったです。かっこよかったですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ドミニク、ココの反逆者、こちらは全国順次公開中で、九州では大糸の別府ブルーバード劇場などで公開です。続いての作品はクリスマスイブインミラーズポイント。ロサンゼルスを拠点とする新世代の映画制作者集団オムネスフィルムズの重要人物で、ハム・オン・ライ、ハッパーズ・コメットで高く評価されたタイラ・タオルミーナ監督が独自の映像感覚で取り上げたクリスマス映画。伝統的な物語構造を離れ、複数の世代や立場の登場人物たちが織りなす断片的なエピソードを史上豊かな映像表現で描き出します。出演はマイケル・セラ、エルシー・フィッシャーのほか、マーティン・スコセッシの娘フランチェスカ・スコセッシ、そしてスティーブン・スピルバーグの息子ソーヤ・スピルバーグなども出演しています。まあ、家族一同が集まって過ごすクリスマス、まあ、可愛いラッピングされたプレゼントをこうツリーの下に飾ったり、まあ、美味しそうな食事が食卓にこうたくさん並んでいたり、もう お家の中にね可愛い飾り付けをしてたり、まあ、そんな中での大人たちの会話とか、まあ、そのそばで子供たちがゲームをしたり、そしてまあ消防隊のこうパレードを見に行ったり、こう懐かしいビデオを見たり、まあ、楽しい時間がねこんな風にずっと続けばいいのにってこうそう思いながら見てると、なんだかね楽しい気持ちもありながら、なんだかね少し切ない気持ちにもなりました。私ですね、久しぶりに素敵なクリスマス映画に出会えたなと思って、この作品大好きでした。ぜひこのシーズンにぴったりの作品ですので、大きなスクリーンでご覧ください。クリスマスイブインミラーズポイント、こちらは東京の文化村ルーシネマ、渋谷宮下、他大阪のシネヌーボー、まあ、他全国で公開となります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。果てしなきスカーレット、竜とそばかすの姫、未来の未来などで国内外から高く評価されてきたアニメーション映画監督細田守監督が手掛けるオリジナルの長編アニメーション。復讐にとらわれて死者の国をさまよう王女が、現代日本からやってきた看護師の青年と出会い、共に旅をする中で変化していく姿を描き、生きるとこは何かを問いかけます。声の出演は芦田愛菜さん、岡田将生さんが担当するほか、細田作品に4度目の参加となる役所広司さん、その他にも市村正親さん、吉田鋼太郎さん、斉藤由紀さん、松重豊さんなどなど豪華キャストが顔を揃えています。まあ、細田監督の作品いつも楽しみにしていて、映像美の素晴らしさはもう期待通りでした。ファンタジー要素の中、自分の生きる目的をもうこう問われる作品で、見終わった後に映画をこう思い返しながら自分の心にこう問いかけてみたくもなったりしたんですよね。まあ、この作品はですね、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでほしいです。果てしなきスカーレット、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はフライトフォース極限区域。アンディ・ラウ主演で高度5000メートルを飛行中の旅客機を舞台に、ハイジャック犯から妻と子供を守ろうとする男の姿を描いたサスペンスアクション。監督は兄ダニー・パンと共に手掛けたザ・アイ・インフェルノ、大火災脱出などで知られるアジアのヒットメーカーオキサイド・パン。 まあ、この作品ですね、ハラハラドキドキの展開で、まあ、しかも逃げ場のない飛行機の中で繰り広げられる緊迫感にも手に汗握りました。こちらの作品もぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。フライトフォース極限空域、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月12月19日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は金髪。日本独特のおかしな校則、ブラックな職場環境、暴走する SNS やネット報道といった社会問題を背景に、大人になりきれない中学校教師が生徒たちの金髪デモに振り回されながら成長していく姿をシニカルに描いたドラマ。監督は決戦は日曜日の坂下雄一郎さん。2025年第38回東京国際映画祭コンペティション部門に出品された作品です。キャストは岩田貴則さんのほか、白鳥玉樹さんなどが出演しています。まあ、大人になりきれない教師が校則をめぐりこう論争を繰り広げる中、成長していくも興味深い作品でもありました。その教師を演じた岩田貴則さんがね、なかなかハマり役で、ガンちゃんすごいなって、こう彼の演技力がですね、ものすごく魅力的だったんですよね。まあ、先生目線で見るか、まあ、生徒目線で見るかでもちょっと違ってくるんじゃないかななんて思いました。ぜひスクリーンでお楽しみください。金髪、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多、ほか全国で公開中です。続いての作品は東京タクシー。この作品が91本目の監督作となる巨匠山田洋次監督が倍賞千恵子さんと木村拓哉さんを主演に迎え、2023年公開された大ヒットのフランス映画パリタクシーを原作に、人生の喜びを描いたヒューマンドラマ。キャストは倍賞千恵子さんと木村拓哉さんの他にも、蒼井優さん、迫田孝也さん、北山雅康さんなどが出演しています。あのパリタクシーを山田監督風にアレンジするとこんな感じになるのかななんて、こうですね、ほわーっと優しい温かさのある作品だったんですよ。そしてですね、倍賞千恵子さんと木村拓哉さん、もうこのお二人がね、すっごくいいんですよね。もうね、倍賞さんがなんか少女みたいで可愛かったんですよ。うん、心が温かくなるような素敵な作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。東京タクシー、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は東京タクシーオリジナルパラパラメモを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月26日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネームカヌレ大好きさん、こんばんは。ミカさん、こんばんは。先日当選させていただいたチケットでジャネットカーディフ40世のモテットに行ってきました。あ、当選されたんですね、おめでとうございます。まあ、初めての体験で目を閉じて中心の位置で聞いたり、スピーカーの前を歩きながら確かめたり、おごそかな気持ちになりました。貴重な体験ができました。ありがとうございました。常設展もベラボー展も楽しんできましたといただきました。ありがとうございます。早速ね、行ってくださったんですね。まあ本当にね、なかなかね、こんな展覧会ないなっていうようなね、体験をできるねえ展覧会でしたけれども、もうね、カヌレ大好きさん、このようにね、楽しんでいただいた感想をね、送ってくださったらね、あ、プレゼントね、送ってよかったななんて思います。まあこれからもね、私も大好きなので、ちょっとあの展覧会とか、今ねちょっとスケジュール的に舞台にはちょっと行けてないんですけれども、まあ、これからまあ舞台とかもね、 この番組で紹介していきたいと思います。もう楽しいこと共有していきましょうね。でも皆さんもね、こんなとこ行ったよっていうところがあったら、ぜひメッセージで送ってください。カヌレ大好きさん、いつもメッセージありがとうございます。さあ、ここで一つ映画ご紹介したいと、最後に映画ご紹介したいと思います。キル超覚醒、ノンストップで疾走する寝台列車の中という限定されたシチュエーションで、凶悪強盗団と特殊部隊員の男が繰り広げる死闘を描いたインドのバイオレンスアクション。第48回トロント国際映画祭のミッドナイトマッドネス部門でワールドプレミア上映され、2025年の国際インド映画アカデミー賞で5部門を受賞するなど、国内外で話題を集めた作品です。まあ、この映画ですね、かなりハードな作品で、思わず目を伏せてしまいそうになったんですよ。まあ、寝台列車舞台のバイオレンスアクションすごかったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。キル超覚醒、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマ、トリアス久山、他全国で公開中です。詳しい情報はですね、公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはシンデレラより夢は密かにを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。